最近、心の砂地、ツイッターを始めましてですね。
最近結構前じゃない？
最近、ちょい前か。
ちょい前ぐらい。
1、2ヶ月前ぐらい。
そうそう、実はね。やっぱり、みんなツイッターで検索するみたいだね、アカウントとかね。
そうそうそう、みたいでね、うん。で、なんかね、いろいろやりとりとか、個人のアカウントより番組のアカウントにがあった方がやりやすいかなとか、いろいろ思ったんでね。やってますんで、アットマーク、ココスナでやっておりますんで、
はい、
よかったらまたフォローしてください。
お願いします。
で、まあなんかその、ツイッター上で割とね、いろいろ発信はしていて、
はい、
で、ちょっと番組放送内で言えばよかったんですけど、ココスナのベスト回みたいなのを今までのアーカイブで教えてくださいみたいな投稿をツイッターでしてまして、で、いろいろね、もらったんですけど、
まあ結構ね、続々お便りいただいてますね。
そうそう。なんで、ちょっとまた今度これはね、紹介してもらったやつと、改めて、たどるみたいな感じのね、回を撮りたいなと思ってますんで、
はいはい、
そちらもまた、ぜひね、お楽しみに。
そうですね。いやー、うん、結構気になるけどね。
うん。
どの回が人気かっていうのは。
なんかまあまあまあ、もっとばらけるかなと思ったけど、ある程度、なんか上がってくるやつは割と決まってくるとこもあるし。
そうですね。でもさ、うん、なんか、まあ僕ざっくりだけね、お便り見てるんですけど、うん、あんまり再生回数とは比例してないなっていう印象が。
ああ、そうそうそう。そうやね。うん、あと、僕個人としても、あ、これなんやみたいな感じだったりっていう感じやねんな。
そうですね。だから、
うん、
まあなかなかちょっと意外な結果になるかもしれないですけど。
そうそう。で、まあちょっとランキングつけようかなと思うんで。まあ、なんか普通にお便りの数とかだけでランキングつけてもしょうもないんで、ポイント制にしようかなと思ってて。うん。
どういうこと？そのお便り1通でもポイントが変わってくるってこと？
うん、変わってくるし、
うん、
そういろいろ係数も入れておこうかなと。まあ、寺だと僕でもそれぞれ、まあ、3つぐらいは選んでポイントもつけようかなっていうのと、
ああ、なるほどね。
あと、まあ、一般のね、お便りもらったんやけど、サイレントリスナーの意向も含めたいっていうところで、やっぱ再生回数を平均出してかける何本とかにねするとか、
あ、平均に対してどれだけ多いかをちょっと係数としてかけたりみたいな。
そうそう、それでポイントにしようかなって感じで。
なかなかなんか精密なポイントが出そうなんで、
う
ん、これは
そうそうそう
期待できますけど、
まああと単純にポイントでかくしたいっていうだけで、千何ポイントとか言いたいだけなんだけど
確かにねなんか十何ポイントとね、9ポイントの争いとか見たくないもんね。
あんまり見たくないからそういうちょっとドーピングをしようかなって。
なるほどなるほど。できるだけでかい数字しましょう。
そういう感じでね、近日収録して配信しようと思いますので、まあこれを聞いた方もですね、まあ一応メールフォームでは8月22日まで、初め8月15日までって言ってたんですけど、
はい、
募集してますけども、まあある程度はメールフォームとかにも残しておきますので、聞いたタイミングでこれが良かったとか送りたかったなっていう人はぜひとも送ってください。
はい、お願いします。
この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私、シャーク君です。
はい、そして私が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
ということで本日も始まります、心の砂地。前もちょっと憧れの話みたいな第34回 I wanna be your gentleman っていう回でしてるんですけど、
はいはい、
今日もですね、憧れについて話してみたいなと思ってっていう感じなんですけどね
ああ、なんか前回とはちょっと違う切り口で、
うん、そうそうそうそう、まあ、今年っていうかもうすぐ30歳になるんですけどね僕、
うん、
未だになんか憧れてるもの多いなぁ、みたいなこと気づいて。
え、うん、何それは将来こういうのになりたいみたいなことですか？
そうそうそうそう。
あ、
まあなんか宇宙飛行士になりたいとかはちょっとないけどさ。
まあ職業はね、ちょっとずつ減っていくけど、年重ねると。
なんかいいなぁ、みたいな。こういう人いいなぁ、みたいなのを。
あ、
なんか多分10、 4、5歳ぐらいの時ぐらいから憧れてるものそんなに減ってないなみたいな。
あ、でもいいことあような気しますけどね、
うん、どうなんかな、みんなねどうすか、そういう憧れのものとかって、
うん、
ずっと持ち続けるもんなんかな、どうなんだろう。
あー、まあでもそれにさたどり着いてる人もいるんじゃないです。
あー、そうやな、うん、もう30ぐらいになってくると、
うん、もうそれを現役でやってますっていう人もおるけど、でもそうじゃない人もいっぱいおると思うけど な、それこそさ、
うん、
なんか漫画家とか小説家とかさ、そういうのってあんま年齢関係ないイメージある、
うん、そうやな、まあ実は遅くからでもデビューする人とかもいるもんな。
うん、まあ、ただスポーツ界になってくるとどうなんやろうな。
わあ、そう、なかなかやっぱね身体能力的に激しいもんだとやっぱ20代とかが、
うん、
って感じはするけど、まあそれも後々、まあ関わり方はいろいろあると思うよね別に。
まあまあそうですよね、あ、まあ年齢で諦めたくはないよね、うん、っていうのが、まあ、やっぱ最近の風潮じゃないですか。
寺田さんどうですか、
憧れ、
憧れてる、続けてるものまだある？
続けてるものか、いやでも曲は作り続けてるし、
あー音楽ね、
結構恥ずいこと言うけど、
うん、
あ、なんかいいなって思ったら僕結構、まあずっとバンドやってた癖でちょっと歌詞みたいなのは買い気残したりしてるとこは
あーそうなんや、
それ結構恥ずいこと今言ってるんですけど、
うん、
これはそういう、なんて言うんだろう、だからいわゆるミュージシャンに対する憧れみたいなのがずっと残ってんのかなっていうのは、
あーなるほどね、
あるよね。
まあまあでもやってるもんね、それはある程度自分なりにどういう、なんていうか、まあ、趣味っていう言葉で言うとさ、うん、なんかちょっとちっちゃく収まっちゃうなって感じはするけど、やり続けてることでもあるしっていうこと
か。まあジングルとか作ってるけど、なんかやっぱそのステージでライブするみたいなのはちょっとでもまだずっと憧れある、
うん、ああまだね、なんか機会あったら全然やりたいなみたいな感じ。うん、なるほどね。バンドもやりたい。
あーでもやりたいっすかね。
あーなるほどね。
やっぱりね、昔の自分の軽音の映像とかたまに見返してまうね。
あー見るんや、
うん、たまーにやけど、
たまーにね、
うん、あの時どうやったっけみたいな。でもほんまに記憶と違うからびっくりするよね
記憶と違うよな、
そあれもっと派手に動き回ってなかったっけみたいなさ、後から見直したら体揺らしてるだけみたいな結構あるからね
まあ確かにな、記憶と違うこと結構あるな、
うん、そうそう、なんか、ね、まあ、美化されていくけども、でも僕はまだちょっと憧れみたいなのはありますよ。
ああやっぱあるんや、うん、憧れね。
お届けします、心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへバラす、東京が素晴らしい、でも故郷は証しのサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
さあなあ、俺もそういう今日話す話って結構ね、まあちょっとぼやっとしてんねんけどさ、
はいはい、
その例えば職業とかやりたいことっていうよりは、うん、憧れの性格、雰囲気、まあ、キャラクターみたいな感じ、
あ、
うんうん、っていうのがあって、僕がね憧れている像みたいなのを、まあ、ざっくり言うと、
はい、
軽やかな都会的な大人みたいなものにずっと憧れ続けていて、
うん、そういうのになりたいということ？
まあ、まあ、なりたい、ここがまた微妙なんやけどね、なりたいもあるやろうし見てたいみたいなのは、うん、ここはまあでもなりたいのかな
あ
っていうとこではあるんやけど、そこそこないだパラダイスキスってね、矢沢愛の漫画やったんですけど、
はい、
ダーブラブ計画のというポッドキャスト番組のお二人が遊びに来てくれまして、
そう、ね、
でのやっぱパラキスのジョージはさ、一つの僕もやっぱ憧れの軽やかな男っていうの
もあるな。幼き頃に魅了された、うん、
魅了された、やっぱああいう軽やかな都会的な人間っていうのにすごい憧れあるねんな。
あー、まあ確かに、うん、僕もあのパラキスね今回少女漫画界で読んで思ったけど、ジョージはその男性から見ても結構憧れる対象になりそうやなっていう、
あ、そうやねんな、
感じがあるかな、うん、なんやろうな、あんまりその上っ面じゃないからさ、中身しっかりしてるからさ、なんかそのケチがつけにくいのよ、変な話。軽やかさの中に中身まである存在ってやっぱ魅力的に見えるっていうか、頼もしいとは違うねんけど、難しいな、うん、余裕ある感じ、
あ、 でもそうやな、そこをちょっと考えてなかったけど、芯があるけど軽やかっていうところやな。確かに俺が憧れてんのってそこ大事やわ。
でしょ。
あと他ね、ジョージじゃちょっとイメージ浮かばないっていう人で言うとね、やっぱエヴァのカジさんとかさ
あーなるほど、そういうことか。
うん、カジさん、
カジさんってさ、まあ言ったらそのエヴァの中ではさ、うん、かなりエヴァの世界の中でよ、あの女性人気高いやん。
うん、そうだね。
あれって実際の世界でも女性ファン多いの？あんま知らんけど。
どうなんだろう。エヴァの世界の中にいる唯一の大人っぽいキャラみたいな感じではあるもんね。
そうやね、うん、確かに。
玄道とか冬月とかそういうとこにいないからさ。
まあ言ったらその子供のまま大人になった人みたいな立ち位置だからね、玄道は。
感じやからね。うん、まあね、新エヴァ、まあ最後まで見ると余計さ、そういうことが結構語られてて、ああそういう話になるんやと思ったけどさ。
確かにね。
うん、まあまあ雰囲気ね、カジさん、カジさんみたいな感じと、
うん、
あとはねアニメ多いな。アニメで言うとやっぱガンダムシードっていうね、僕たち世代には絶大的な影響力を誇ったアニメがあるんですけども、
はい、
それのムーラフラガってキャラがいるんだけど、はいはい、先輩パイロット。
どんなキャラなんですか、うん、僕あんまり詳しくないんで。
なんかだから天才パイロットみたいなね感じの人やね
いやーでもなかなかハードル高いとこ行きますね。
そうそうそう、うん、その伝説がそういう言ったらガンダムみたいな機体じゃなくて、
うん、
ガンダムの世界って人型みたいなやつと飛行機型のやつ、ざっくり言うとね、
うん、
の乗り物が大体あることが多いねんな。
はいはい。
でもやっぱ人型の方が基本的にはやっぱその戦うためのやつやから強いっていうか、飛行機型のやつはこう銃とかビームしかないからそんなに語れへんねんけど基本的には。
はいはい。
でもその飛行機型のやつである戦争においてすごい成果を上げたっていう伝説があるみたいな。うん、でまあすごく大人な先輩、主人公のまあちょっと大人の先輩みたいな感じのキャラクターなんやけどね。
あーなるほどね。
うん、
まあ、でもなんかそういう先輩系のお兄さんキャラみたいなのは少年漫画とかでもよく登場するもんね。
よく登場する。大体踏んで先に死ぬっていう。
そう、あのハンターハンターのカイトとかそういう感じじゃない？
あ、そう、カイト、カイト、
うん、
カイト
ああいうポジションで
かなり入るね。
うん、
そうそうそうそう。とかあれな、あったよな、キルラキルじゃないわ、グレンラガンでもいたよな。
あ、
そういう先輩、ね、
うアニメでもやっぱ多いね。ちょっと名前出てこへんけどだった
とかで共通するのがやっぱナンパ感ね、持っている。
あー、はいはい、
軽やかに口説くみたいなさ。
あー、まあまあ確かに。
そういう匂いが残っている。
まあちょっと女性慣れしてる感じ、
ね、そうそうそうそう、うん、っていうのと、あと僕が大好きなファイナルファンタジーというゲームでですね、
はい、
スーパーファミコンラストのですね FF6 っていうゲームがあるんですけど、
はいはい、
それに出てくるエドガーってキャラクターに俺すごい、多分エドガーに一番憧れてるんやけど。
あ、そうなの、ね、ゲームのキャラクターの一番は
そうそう、エドガーイケてんねんな。
ちょっとわからんな、うん、どんなキャラクターか。
エドガーはね確か皇帝やね、皇帝やったか、まあ、国の王さやね
いや上行きすぎやって憧れが。
そうそう、砂漠の国の王さなんやけど、
うん、
なんていうかな、指をこうチッチッてチッチッてするポーズがあんね。
あ、
そのドット絵なんやけどさ、チッチッチッてやるポーズがあって、
あ、ドットちょっと動くもんね、あのちっちゃい。
そうそうそう、
等身のキャラクターがね。
でまあ双子なんやけど、うん、エドガーは、
うん、
で弟はマッシュってやつなんやけど、マッシュはその筋肉バカみたいなキャラやね。
あー、なるほど。
顔一緒なんやけど、うん、でエドガーはそのあのコマンドでも機械っていうコマンドがあって、
うん、
その開発した機械をこう使って、こうドリルとかを使って攻撃するみたいな。
ああ、意外と発明家タイプっぽい感じだね。
あ、そうそうそう、そういう感じの皇帝みたいな感じ。
面白い。
でかつちょっとナンパな感じがあって、どっちがその国を継ぐかみたいな、マッシュとエドガーがみたいな、まあ、有名なシーンがあるんだけど、
はい、
そこもこう何で決めるかって言ったら、
うん、
そのコイントスしようって言って、
うん、
ペンってコインをシュッってこう鳴らす、上げて表が出たら俺、裏が出たらお前みたいな感じでコイントスで決めるみたいなさ。
はいはい。
この感じわかる？このコイントスで決めるかっこよさ
結構キザなのがお好きなんですね。
あ、そうね、ちょっとね、あの、うん、この辺の人らみんな共通してキザ、キザよ。
そうやな。 まあその、キザが様になってるって、どこまで到達してるっていうのはやっぱり、
ね。そうそうそうそうっていうね、
うん、
憧れがマジであって。なんかな、ね、でもほんとね、確かに漫画とかアニメとか多いな。
前回終わってからお便りが一件来てるので、そちらをまず紹介したいと思います。
あれから来てんねん。
はい、フォンターネーム、奈良ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
奈良ちゃん、
お便りを読まれたら捧げるラッパー、手先はヘタレママ、いつか中地フォンターになったみたいな奈良ちゃんの歌、ジェンダー考え日々奮闘、皿洗いしながらマシンガン、時でも丁寧な感想ありがとう、さよなら俺たちもそろそろお別れ。
いわゆる、まあ、ドラマとかでもそうなんだけど、
うん、
主人公たちが幼チームで、すでに前線で戦っている大人チーム、
うんうん、
と、まあ、さらになんか上層部のおじいちゃんみたいなさ、この構造で結構展開していく作品ってあるやんか。
あるある。
でやっぱ俺って昔から大人チームがやっぱすごい好きやねんな。
あーそうなんや。
うん、すごい好き。
まあ言ったらでもレギュラーじゃないよね、大人チームって言ったら。その主人公3人組とかには入ってこうへんチームじゃない。
うん、そうそうそう。チェーンソーマンでもさ、マキマさんとか大人チームたちいるやん。
はいはいはい、俺ね、
うん、やっぱあそこがやっぱチェーンソーマンでも好きやしって感じやな。
まあなんかでもそのあたりって確かにね、うん、あの男の子より女の子が好きなキャラクターのイメージあるな、ちょっと大人。
あ、そうそうそう、大人とかね、
うん。
あとは実写でもあるかな。でも例えばストレンジャーシングスもそうやな。
まあ、ストレンジャーシングスはほんまに綺麗に分けてるよね。少年チーム、ね、まあ中高生チームと大人、両親
の。大人。やっぱ大人チームいいよな、やっぱ。
そうやな。で、まあ、さ、シーズンを追うごとにさ、少年チームとかがちょっと一個上って恋愛のとこに
行くし、上がってくるっていうね、
みたいで、さ、大人チームも昔ちょっとこの二人恋愛あったんちゃうみたいな。
やつもあるし、青いとこが逆に見えてくるっていう良さね。
そうそうそうそう、そこは全部線で繋がっとるのよね、年齢がちゃうけど。
そうそうそう。でもなんかな、そういう憧れあるな、軽やかになりたい。なんで俺はこんなにあんな都会的な軽やかな大人に憧れてるんやろうって思って
でもなんか変な話さ、まあ、あの、うん、まあ、僕ら田舎の生まれですけども、
そうなんです。
それぞれね、京都と明石、うん、田舎ですけども、あの東京やったらさ、言うたらそんな人おらんの、
うん、あ、なんかやっぱそういうの抱えながら上京してきたよね。
やっぱりそれ憧れ。あ、でもあれやわ、僕さ、入社してお る、おったわ、一人そういう先輩。
あった。
ほんまにね、なんかスマートでね、身長もね180何センチぐらいあって、
うんうん、
でお金持ちで、いやほんま王子様みたいにね。でちょっとねおしゃれなのよ。やっぱ会社辞めちゃったんですけど、僕がねずっと手荒れしとったのを知ってて、なんかハンドウォーマーみたいな充電式の、
うんうん、
プレゼントしてくれて、なんか会社する
とき、いやーいいね。それよ、見ていないようで見ているみたいな、その余裕よ。
その人もね、なんかこのやっぱキザやからさ、ちょっと表面上はさ、うん、なんていうんやろうな、そんな優しくなさそうやねんけど、二人きりとかなるとめっちゃしっかり考えてるし、すごい心配してくれるみたいな。なんかそういう二人きりになった時にさ、めっちゃ心配してくれるの、あれずるない、ああいうの。
あ、
よくある手法やけど、
人間味急に出してくる感じ。
そうそう、キザな上っ面だけのキャラクターかと思ったら、うん、実はちょっと中身もしっかりしてますよ。まあ落ちるでしょっていう。
いるな、そういう人。でもスーツ着ててもやっぱ着こなしが全然違うなみたいな、うん、そういう感じやろ。
うん、うん、いやほんまそんな感じやね。結構ね、東京来てから感じるのは、これあの別に悪い意味とかじゃなく、東京ってあの、うんうん、キザな人が、キザな人か、キザな人がちゃんとかっこいいって受け止めてくれる土地やなってすごい思いましたね。
あー、それわかるわ。
わかる。関西ってキザな人って、うん、まあ、生きっとるだけやんけみたいな、絶対にねどっかでね出る杭として打たれるんですけど、東京ってねキザな人もちゃんとねかっこいいってみんな言ってて、あ、なんかすごい素直やなって思うんですよね。確か
に。やっぱ関西のそのおもろいやつ、ストリートに立ったおもろいやつ最強主義みたいなんてやっぱあるよな。
いや、あるある、ほんまにあって、うん、なんかほんま関西は泥臭いのが好きじゃないですか。
そうやな、
うん、見た目じゃなくて泥臭く努力してる人がなんか一番偉いみたいな感じになっとるから、
うん、
そういう感覚はなんかあんまこっち来てから初めて知ったかもみたいな。
確かにな、その1ビットルっていう言葉が分かれへんっていうこと。そうや、1
ビットルっていう言葉よく聞くな。
よく言われるんよこっちの来て、まあ、僕も抑えて喋ってるつもりなんやけど、はいはい、関西弁やから全然、
うん、
で仲良くなった人とかにその関西の人の1ビットルっていうのってなんなんみたいなことで聞かれて、いやむずいっすねみたいな、その
まあまあなんか調子乗ってるみたいなニュアンスやけどね、みたいな意味ではちょっとちゃうねんな、伝わりきらへんな、ま、それは
でも1ビットルにもちょっとさ調子乗ってる前に出てくるのなんかちょっとさカッコつけてるみたいなのもちょっと入ってってるやん、
入ってますね、
ニュアンスとして、
うん、
でもそういうとこやんな、やっぱそういうちょっとカッコつけるっていうことがちょっとダサいみたいな感じあるよね、
うん、あるね、
うん、
いや特になんか中高生ぐらいの時代にさやっぱみんなちょっとずつさいろんな、まあ、ファッションとかいろんなことに興味を持ち始めると思うんですけど、うん、
色気づき出してね、
そう色気づくっていう段階の時にもう散々聞いたもん、うん、あいつ1ビットとかあいつ生きっと
って1ビットルっていう、生きってると1ビットルめっちゃ言うよな、
めっちゃ言いますよね、
うん、
よう聞いたな。
お届けします、心の素の自由組みといて、このにし東京の暮らし思いより駅バラス度胸が素晴らしい、でも故郷は証しのさえもちょ、しないで縁がちょ、生活するには不便でしょ、袋は天使なんかじゃねえ、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやぎさは生きていく覚悟さ。
まあよく言うけど音楽でもさ、
はいはい、
俺が大学生だった2010年から14年ぐらいってさ、
うん、
ちょっと前って関西ってやっぱりその関西ゼロ世代っていうさ、まあ僕らの直結の先輩とかもいますけど、そういうナンバーベアーズみたいなさ、
うんうん、
ノイズとそのなんていうかちょっとああいうね大阪芸大の人たちとかの
なんていうかちょっとハードコアな感じというか、う
ん、ハードコアパンクとノイズとなんかそういういわゆるスカムっていう言葉もねあったけども、うん、
ありましたね、
なんかそうぐちゃぐちゃぐちゃっとした感じ、そういう身体表現みたいなのに近いようなパンクみたいなのがさすごく流行ってて、
すごい高音のねありました
けど、そうそうそうとかね、そういうのがまあちょっと前にそういう若い人たちがすごい盛り上がっててみたいな感じがあって、
はい、
でまあ高校生の時とかそういうの直撃だから聞いてたけど、
うん、
で大学なったぐらいの時にまあその辺の流れがちょっとずつまあいたけど落ち着いてきて、まあ下山とか出てくるわけだけどさ、
はいはい、
うん、そういうとこからね、
まあ、人さんもね、
うんうん、そうそうとか出てくるけど、なんかそういう関西がそういうさまだそういう言ったらすごいウェット言ったらこう汗と血とみたいな感じのさ、
うん、
すごいこう内臓を出してなんぼやみたいな感じの人が多い中でさ、
うん、
片や東京はさちょうど東京インディーっていうのが出てきてさ、三つ目とかセロとかさ、うん、シャムキャッツとかなんかこう、まあ、ギターポップみたいなんとこういわゆるシティポップみたいなのがガッチャンコしてるみたいなさ、
まあ、おしゃれなね、うん、
そうそうオルタナティブな音もアメリカっぽいオルタナティブなサウンドとそのちょっと日本的な、まあ、セロとかはそういうさムーンライダースの鈴木圭一さんが絡んでたりとかさ、なんかすごく歌物っぽい感じもありつつオルタナティブでみたいなさ、すごいおしゃれに見えたよねそのでも
まあその差が特に見えるかもね、そうそう
世代としてはさ同じぐらいの言ったら先輩、俺らよりちょっと上の先輩ぐらいの人がさ、
うんうん、
なんかこう全然その本当うらーみたいなさ、なんか内臓出してなんぼじゃみたいな人だと、
うん、
そのすげえ都会的な東京の人っていうところで、なんかあれってコンプレックスに俺は当時すごい感じたね。僕はやっぱ憧れてるから軽やかな、もう都会的なもんに、うん。
そういう人からしたらやっぱ東京の方やわね。うんうん、まあでもほんまに真逆の音楽やね。そう考えたら。
いやあの時やっぱそうだったね。うん。
いやだってそれこそほんまに東京インディーですか。まあそのスカートとか、
うんそうだね。
そこら辺とかは関西で聞いてる人もチラッとしか見んかったね、うん、ほんまに。
まだあの時はそうやったな。
うん、いやまあ聞いた人いっぱいおったとは思うねんけど、うん、その大学生仲間の中やったら全然聞かんかったかな。
だし、うん、どっちかっていうとやっぱまだまだそうですさ、ちょっとハードコアっぽい、そうそう俺たちが参加してたような軽音部の人だって、うん、そっちの方がやっぱ人気だったよね。ちょっとまだまだそういうガレージっぽい感じのサウンドが結構みんな好きっていう感じだったよね。
そうやな、なんかそこら辺のさ、うん、ちょっと言ったら東京のシティポップっぽい音楽とかなって、なんか後から映画とかのさタイアップというか、うん、映画の主題歌とかになっててなんか 知っていくみたいな流れが多かったなって思うんですよね、関西側からすると。
そうだね、
だからやっぱよっぽどちゃんと音楽にアンテナ張ってないと掴みきれてなかった部分かなとは
思いますね。そうそうそう、まあそこら辺は結構ある程度クロスしてるんやけどな、一緒にライブやったりとかしてるんやけどさ、
うん、
その上の人たちは上の人たちでもなんか俺たちまでそこが俺たちからはその分断してるようにすごい見えたよね。
まあね、まあそこまでやっぱ土着感というか変わるもんやね。
うん、あってだから俺その時ってまあいわゆるね、あの第19回でロックンロールが飛んでった日っていうので、やっぱそういうパンクとかロックンロール的なもんから距離を離すんやけどさ。
これがあの、ね、ちっちゃいベンジーの話ね。
ちっちゃいベンジーの話ね、ぜひ聞いてください。
はい。
でまあそういうのがあって、なんかそのその後、まあ当時からそのアナログレコードすごい買ってて、中古レコード屋さんでね、うん、でまあパンクとかそういうのを中心に買ってたんやけど、意外とやっぱさパンクとかのレコードって高いわけ、中古市場で人気やから。
ああ確かに、
うんうん、それこそオリジナルパンク初期パンクのレコードとかってさあんまないし数も、
うん、
その時だから数欲しかったから、やっぱ
とりあえず飾れたり棚に埋めるような、とに
かくそのいっぱいレコードが聞きたいっていう感じだったから、
うん、
だからパンクでもそれちょっと後の方のさ、もっと新セットが入ってきたニューウェーブとか、
あ
そういったソウルとかでも60年代70年代のやつじゃなくて80年代のデジタルな感じのやつの方が安かったから、
うん、
必然的にその辺のいいアルバムとかを買ってて、僕は結構80年代のサウンドが好きになるっていう風に至るんやけど、うん、
手に入るもんがそれやったからみたいな。まあでも結果としてね、まあそこが好きになったというか、うん、僕も割と80年代好きやけどね。そうそうそう、レコードでもほんま手に入りやすいよね、うん、80年代のって。
そう、なんと
手に入りやすい。まあ、高いやつは高いやつけどね。
まあね、やっぱあるけど、
うん、
そういうなんか結構ポピュラーなやつは結構安くて手に入るやんか。
うん、
っていうのってやっぱ細野さんとか今は ねまた高くなってるけど、細野さんのそれこそアコースティックな時の細野ハウスとか聞きたいなと思ったけどさ、
はいはい、
なんかその細野晴臣っていうところを見るとさ、やっぱもう YMO のレコードとかばっかりしかなくて80年代のやつしかなくて、
うん、
まあまあ YMO から買っとくかみたいな感じで買ってたけど、で逆にそっちの方が良くなるみたいなさ、なんかそういうのもあったし、
まあでもなんか言うたらその辺って、でも今あなた DJ なわけじゃないですか。
うん。
でも DJ としてはそっちの方がええんちゃうんですか。踊れるもの多くないですか、
まあまあ、そうだね、80年代は多いね、うん、まあどっちもあるけどね、そういう70年代は70年代でそういうなんていうか生のグルーブの DJ
っ
ていう人もいるからさ、うん、まあジャンルにもよると思うけど、まあでも俺はどっちかというとバキンみたいなのが好きやったから
しっかりした新鮮のね、
そうそうそう、それでよかったんやけど、うん、あとまあそういうどっちも重ねてるとか言うんで、その都会の憧れみたいなんでもさ、
うん、
でそういう AOR ってすごい聞いてたのその時期って
、うん、あそうなの、それいくつぐらいの時ですか、
うん、21、23ぐらいかな
21、23で AOR めちゃめちゃ時代に逆行しますね。
そうそうそう、めちゃめちゃそれこそシティポップブームみたいな、そんな、まあ、言われてたけど、そんなあの時よ
全然でしょ、後からでしょ、うん、ワンテンポ遅くそこら辺回帰し始めるもんね。
そうそうそう、まあでもまあなんか坂本慎太郎さんがソロのアルバム出したりとかさ、あれもまあちょっとこう AOR っぽい感じが、はい、俺当時としては俺はしたのね、
はいはい、
なんかこうでそういうのもあったりとかして、まあ、スティーリーダンとか聞いてて、
うん、
で AOR も結構、まあ、スティーリーダンとか一級のバンドは違うけど、
うん、
やっぱ安いわけ、死ぬほど売れてるから80年代
にAOR っていう棚というかとかあるもんね。
そうそう、あるそうそう、
普段
で、あの AOR ってまあジャンルなんですけど、いろいろ言われ方があるんですよ、うん、アダルトオリエンテッドロックのまあ略で、まあ、大人が聴く音楽だよみたいな感じのね、うん、ジャンルなんですけど、
うん、
ちょっと甘めな、まあ、ボズスキャックスとかさ、
はいはい、
トトとかああいう感じね昔の人に分かりやすく言うと、やっぱ田中康夫なんとなくクリスタルの世界ね、
うん、伝わってるんですかねこれは、うん、
まあまあまあまあ、なんか社会学的に勉強されてる人もいるでしょうから、まあ、そういう、まあ、80年代のバブルノリノリの時にその AOR のレコードかけてカフェバーでなんかシガーとかをたしなみながら、うん、みたいななんか俺の勝手なイメージよ、俺の勝手なバブルなんだけど、うん、っていうなんかそういうのに その金もなかったし、うん、何もなかったけど、その雰囲気をすごい楽しんでたの、俺は AOR のアーバンな感じを。
なるほどね。いやー、そう、僕、そっか、AOR、AOR っていう言葉はさ、
うん、
僕も全然馴染みなくて、まあ、レコードとかでやったらよく見るけど、ラジオでよく AOR 特集みたいなのやってて聞いてたんよね。
ああ、そうね。
そこくらいしか触れる場所なかった。で、CD もわざわざ買おうと思わんかったけど、うん、レコードになったら急にいっぱいあるから。
あ、そうなんだ、安いしな、うん。
びっくりした覚えはありますね。うん、
そうそうそう。とか、やっぱ、あのドナルド・フェイゲンとかね、あのスティーリー・ダンの。
めっちゃ有名なジャケのやつね、
うん。めちゃめちゃ音いい。あの桑田佳祐さんね、カバーした、タバコ持ったとか。うん、
まあでも そこら辺の音楽ね、大体ね、あの実家とかで流してるとね、あんたこれ懐かしいやつやんみたいなこと言われるもんやからね。
死ぬほどかかってるから、当時
の人が。なんであんたこんなん聞いてんのみたいな。大体こういう会話になりますけど、両
親。そうそう、金がめちゃめちゃかかった音楽なんで、音はマジでいい。
いや、ほんまそうなんですよ。
そうそう。で、まあ、その中古レコードさんすごい行っててさ、その時。うん、まあ、それも、俺もある種、その、大阪って結構そのユニオンが今はあるけどなかったから、ちっちゃい、それこそ寺田もね一緒に行ったことある、うん、あるけど、なんかちっちゃいイケてるさ中古レコード屋さん結構あるわけよ、関西って
心斎橋とかの辺のね、
うん、イケてるとこが多くあって、でそういうとこで行ってて、俺その南千葉のレッドボーンレコードって一緒に行ったことあるっけ。
あ、僕ちょっと行ったことないですね。
ないか、ドレラレコードは一緒に行ったな、
ドレラとかパンポットとかね、
まあ、
エイズとかは行ってますね、
ロックノレですねとか、はい、とかはそう、南千葉のレッドモンレコードっていうとこあって、はい、そこすごい好きで、んで、まあ結構アーシーな、まあ、それこそシンガーソングライター系から、もともとバンドやってた方だから、それパンクとかもあるし、うん、それこそ AOR とかもめちゃめちゃ充実してて、
へ
ー、で、結構通ってるから喋ってくれるようになって、渋めの店主がね、やってるんだけど。
まあ個人系のレコードのいいところですね。
まあ、渋めの店主で、ね、聞いて音楽を教えてもらってたんやけど。
はいはい。
で、AOR よく買ってて、これよって言って、いつも教えてもらってたんやけど。ある時、その、これはいいよみたいな感じで、勧めてくれた時に、
はい、
普通に視聴機みたいなのはそこは別にないんやけど、
はい、
ちょっと人もいなかったからって言って、店内でかける用のレコードをちょっと聴かし上げるみたいな感じでさ、
はいはい、
かけてくれて、でなんかアーバンなさそういうイントロが鳴って、
うん、
いやもうこれとかほんまこういう感じやなって言って、その店主の、まあ、和田さんっていうけど、和田さんが片手でこうなんかグラスをこうさ、
うん、
くゆりくゆりとさ、はい、あの片手にこう回してるそうさ放送しながらいやこういう感じの音楽やねみたいな感じで
ワイングラスをこうクイクイってやってる感じの
クイクイってやるの、こういう感じの音楽だねってこれバカンしてないですよ、和田さん聞けないけどさ
いやいや
大好きな電車なんですけど、
はいはい、
それがやっぱ当時二十歳そこそこの俺からすると、
うん、
そのサウンドと、その言ったら俺の大好きなおしゃれなね、すごい綺麗な店なんですよ、
はい、
でアーバンな音楽を聴いてる俺みたいなんでズキューン来てさかっこいいみたいなこういう感じじゃないって、
またそれをその店内のところで流してもらえたっていうのはいいよね、いいスピーカーでさ。
そうそうそう。あんまりね、その本来はそういう結構しっかり距離を保ってる感じの店なんよ。
あ、でもその時はほんまお客さんおらんかったから特別に、う
ん。おらんかった。まあ割と仲良かった、してもらったから、
うん、
これから聞いた方がええみたいな感じで。いや、こういう感じやねって言って、その動作見た時に、かっこいいと思って。
あ、なんかそういうさ、まあ音楽だけじゃなく、うん、そういうなんか一言というか、そういうのがハマった瞬間にズギュンってくるものもあるんかもしれない。
そうそうそう。そんで家帰ってさ、聞くんやけど、別にほんま四角いさ、部屋で、
うん、
別に俺の部屋何もおしゃれじゃなかったんやけど。
ワインもないし。
ワインもないし。まあただちょっと照明、間接照明とかもないから、その、うん、ただちょっと若干照明は、あの、10段階変えれるやつやった。
めっちゃ変えれる。
暗めにして、うん、暗めにして、そう聞いたりしてたね。
あ、
当時酒も飲まへんかったんやけど、なんか雰囲気浸ってたね、うん、それで
いやー、でもなんかそういうね、音楽の使い道というかさ、うん、そういうのすごいいいよね、やっぱ、
うん、
BGM としての役割がしっかりしてる音楽が多いですよね、
うん、
AOR はやっぱり
そういう、そうだね、空間を作ってくれてる感じの音楽だから、うん、すごいいいなと思って聞いてね、うん、まあそれもほんま都会と大人への憧れみたいなさ、そっからあったんやろうなみたいな
そうやな。いやでもさ、僕もなんかそういうのやっぱちょっとね、うん、まあ関西でそういう文化やったからちょっとバカにしてたとこみたいなのあるけど、うん、やっぱええよね。お金もかかってるし、
うん、
音は当然いいですし、なんかそこら辺をちょっと受け入れるように、言ったらそのバンド少年みたいなとか、うん、そういうのを受け入れるようになることってすごくいいことやなと僕は思うんですけどね。
ああ、そうやな、
うん、
確かな。なんかそういう、あ、でもこれはまた次回以降にしたいけど、ちょっとそういうドライな表現と、
うん、
ウェットな表現みたいな、ドライはウェットってこう仕分けしていこうか今度
ドライウェットの仕分け作業
そう、この作品はドライですねみたいな、これはウェットですねみたいな。うん、
なんかでもこれまでちょっと言葉としてドライウェットっていう言葉出してきた中では、割とその大枠ではシャークさんドライなんか好きで僕ウェットなんか好きみたいな、
やっぱそうやな、うん、っていう感じは
ありましたよね。
うん、
まあ、ちょっと仕分けしていくとまた見えてくるものが、
ちょっと今度やろうか、ドライウェット事業仕分け。
いやいやいや、
うん、
面白そうですね、
っていうの
かね、それ
もね、
うん、
まあ、ちょっと軽やかになりたいっていう話から、こういったね憧れのいろんな思い出を喋らせていただきました
はい、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com、 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
ツイッターでの投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートにもご使用がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで本日も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、なんかちょっと昔話したから、2年ぐらいね関西帰ってないんで、またレッドボーンにも遊び行きたいな。
そうですね、まあちょっと帰ってきたけどこうなってたわみたいなさ、
うん、
そういう話とかもね聞きたいです
よ
ね。
あるかもしれないな、うん、まあ、あとちょっと俺の命を救ったレコード屋古本屋っていうのはね、ちょっとまたやろうわそれは、うん、
いろいろありますねやっぱ関西に思い出が、
うん、俺はその一時期天神橋筋6丁目から1丁目まで歩くっていうだけの生活をしてた時期ありますからね
まあなかなかでもそれはそれで濃そうですけどね
そうやることないから歩いて、こうその時の古本屋とかの侵入歌もう未だに覚えてるもんな。
あー、やっぱそうなんや、うん、
毎日通いすぎて何日にどういうジャンルが入ってるかと来るかとか、なんか分かってたから
たまにまあ書店僕バイトしたからそういうおじいさんおったけどさ、あんま若い人でおらんのよ、
う
ん、そういう人
そうそうなんだよ、22、23ぐらいだ
から22、23ぐらい
そんなやってた、うん、朝バイトして、朝バイトしてたんやけど、うん、それ終わってそのずっとこうそんなやってる時期がありましたね。
なかなか、
まあ、ちょっとそれもまたやります。
はい、そしてですね、うん、来週なんですけど、教養の弾丸のね時期が迫っておりましてですね、僕があの宮崎那須次恵先生という漫画家さんのね、うん、作品、結構短編集をねいっぱい書いてらっしゃる方で、まあ最近そうじゃないのも増えてきたんですけど、そちらの方の短編集2作品ほどですね取り上げて喋らさせていただく予定なので、まあもしなんか知ってるぞっていう人いればお便りくれるとちょっと喜びます。
はい、
はい、
ありがとうございます。あ、じゃあフォームを作っとかなかな、作っときます。
あ、いやいや、まあ、なんでもいいよ、なんでもいいですよ、教養の弾丸とかのとこで書いてください。
わ、は
い
は
い、
かりました。
はい、
はい、それでは皆様
ごきげんよう。